パウロたち一行のローマへの旅は、嵐にあって頓挫しようとしております。もう14日間も、すなわち2週間も嵐に翻弄され続けてきております。アドリア海を漂流したと記されておりますが、現代のイタリアとバルカン半島の間のアドリア海よりももっと広い意味で当時は使われていたようです。イタリアとギリシャとアフリカとの間全体の海をアドリア海と呼んでいたようです。おそらく地中海のちょうど真ん中辺を漂流していった。漂流するというのは、その元の言葉ではあちらこちらに運ばれるという意味の言葉で、自分の位置もわからず、暴風にもてあそばれるばかりであります。木の葉のような船の中で、276名の乗船者たちは、もう限界に達してきている。体力も気力も失い、絶望的な思いにとらわれてきております。前回、パウロが天使の蜜毛の告知を受けたと言って、元気を出しなさい。皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。と言って励ましていましたが、しかし現実には、なお嵐は収まっておりません。次回のところで、いよいよこのパウロたちの乗っている船が難破してしまうのでありますが、船を壊すほどの大波が打ちつけているのは変わらない状況でありました。そんな中、パウロの話を聞いた人々の反応は記されておりません。パウロの言うように、この嵐を乗り越えて生き延び、どこかの島にたどり着ける希望など、どこにも見出せなかったでありましょう。あるのは、パウロの言葉のみであります。それを信じ、それを信頼する人が一体どれほどあったのでしょうか。見方によれば、状況は何も良くなっておらず、いよいよ絶望に至らしめるこの14日目であったと言えるでありましょう。14日目の夜のことでした。水夫たち、船員たちは気がついたのです。海が浅くなっていると。つまり陸地が近い。海で働くプロだからこそ感じ取ることができたのでありましょう。何百メートル、あるいは千メートル近い深い深いこの海に浮いている時の船の状態、音とか、様々なものがあったでしょう。それと、数十メートルの、浅い海に浮いている時の船の状況。この嵐の中でありますけれども、船体に打ちつける波の音など、素人にはわからない領域があって、気がついたというのです。第六感が働いたということでもありましょうか。そこで、重りを海に投げ入れ、水深を測ってみると、20オルギアであった。オルギアというのは長さの単位でありまして、日本語では ヒロ、人の名前で千尋さんっていう、千と千尋の神隠しってアニメにはありますが、ヒロ、このカタカナのヨウみたいな書いてこうね、これはですね、両手を広げたこの幅なんだそうです。一ヒロ、ギリシャ語で言うとオルギア、女性や体の大きさによってもちろん違うでしょうけれども、一応1メートル85センチだそうです。1オルギア、20オルギア、 1.85×20、 37メートルです。37メートル。大きな船ですから、276人乗る船です。大型船です。しかも、アフリカの麦を山ほど積んでる船ですから、その重みで、かなりこう、船体は水面下に沈むはずですよね。ですから、この、水面からどのぐらい船底まで、降りているかというところなんですけど、37メートルです。これは浅いと言った方がいいんです。とても浅いと言った方がいいんです。そして少し進んで、少し間を置いて、もう一度重りを落として測ってみたら、15オルギアです。 1.85 メートル ×15、答えは 27.75 メートル。さっき37メートルでした。それが 27.75 メートルまで浅くなっているって言うんです。5オルギア。少し進んで、ちょっと間を置いただけで、5オルギア。約10メートル近く浅くなっている。第六感は当たっていた。陸が近い。しかしこのまま風に押されて陸が目の前にあるのが、もう浅瀬になっているのがわからないで船が突き進んでしまったならば、この浅瀬や岩場に乗り上げていってしまうことになるわけです。それはいわゆる座礁してしまうことになるわけです。現代でも時々この海難事故が起こります。特に一番困り、後々大変なことになるのはタンカーがこの座礁してしまって、中に積んでいたたくさんのオイルが海に、溢れて出てしまう。現代でもこの座礁するというのが実は大変恐ろしいことであるのは変わりません。ここでもそうなんです。たくさんの麦を積んだこの遠洋航海の大型船ですから、大きく沈み込んでいるはずのこの船体がズズズズッと砂にめり込んだり、岩場にこうめり込んでいくなんていうことは十分考えられる。ですからこれ以上進まないように、船尾、後ろの方ですね、から錨を4つ投げ下ろして、つまり、止めに入ったわけです。船を止めるわけです。まあすごい嵐ですから、こんなに揺れているはずですけれども、それ以上流されないように止めるわけです。そして夜が明けて明るくなってから、目視で岩礁や暗礁がないかをよく注意しながら進もうとしているわけです。おそらく船を操るプロとしては当然の判断であったでありましょう。この状況の中で水夫たちは自分たちだけ小舟に乗って 陸を目指そうとした、強く願ったという言葉で書かれています。明らかに陸は近い。しかしこの大型船でまともに陸に近づくのは危険なんだ。港があって深さがちゃんと確保されていて、で風よけもあってそこに入っていくんならそれは大丈夫でしょう。でもそんな港があるなど想定できないわけです。そうやって陸に近づくことがいかに危険であるかが分かるものであるからこそ、もう小舟に乗って陸に向かおう、ここまで来て難破するのは勘弁してくれと、たまったものではない、その必死な思いが強い願望となっている。海を知っている、難破の現実をよく知る者たちだからこそのその恐れと願望だと言えるでありましょう。がそれは自分のことしか考えていない行動でありました。自分たちだけが助かろうとしています。270人近い船員以外の政府以外の人たちは船を操ることができないわけです。そこそこいい砂場、砂地の岸を見つけたとしてもどう寄せればいいかさえもわからないんです。彼らがいなくなれば船をコントロールできないわけです。残された人々はある意味では見捨てられることになる。自分たちだけ助かろうとするということは他の人たちを見捨てることなのです。そういう負い目があるから彼らは今度は船の一番頭の方、船首の方で、そこからもいかにも怒りを下ろすふりをして一番最初に引き上げたその小舟を下ろそうとした。それをパウロは見逃さない。パウロはそれを見て百人隊長と兵士たちに言ったとある。百人隊長一人に言ったんではないんです。百人隊長と一緒にいたであろう何人かわかりませんが、護衛の兵士たちがいるわけです。彼らに言った。あの者たちが、政府たちが船にとどまらなければあなた方は助からない。助からないと訳されているのは実は救われないという言葉なんです。救いということはないよと言っているんです。あなた方は救われることはない。実は今日のところのキーワードはこの救いであります。生き延びるということはすなわち救われるということ、そのためにはまず第一にあの水夫たちが船にとどまっていなければならない。百人隊長と兵士たちはこのパウロの言葉を信じ信頼しているのがこの後の対応でよくわかります。百人隊長の命令を待たずに兵士たちは直ちに行動に移ります。兵士たちは小舟をつないでいた綱ロープを断ち切り、小舟を流れるに任せて、いわば放棄したわけです。水夫たちというのは、多分屈強な労働者でありますから、力持ちですけれど。さすがにローマ帝国の皇帝部隊直属の兵士たち、彼らには逆らえない。小舟は失われました。港のない陸地に上陸するには 本当は小舟が必要だったんですが、この水夫たちの独りよがりの願望は、かえって残りの乗船者たちを危険にさらすことになった。嵐はまだ続いています。次回のところで見ますように、船を壊すほどの波が打ちつけてくるわけです。皆、今、陸に近い浅瀬に入っている。そのことを知り、一縷の望みをつなぐことができ、皆夜明けを待ち焦がれていた。長い夜であったでありましょう。ついにその夜が明けかけた頃、つまり東の空が少し白んでくる、その頃にパウロは改めて一同皆に進めるのでした。あなた方は14日もの間、不安のうちに何も食べずに過ごしてきました。つまり、もう肉体的にも疲労を困憊している。今、陸が近いという希望が、朝の光のように広がってきているこの時に、これからのためにも、私はあなた方に食事をとるように勧めます。というのです。そして、生き延びるためにそれが必要だからです。と加えています。生き延びるために、やはり救われるためにということです。救いという言葉が、食べなさいという、ここにつながっているのです。その食物、食べ物は、あなた方の救いのためにあるものなんです。そう言っているのです。そうすれば、あなた方の髪の毛一本も決して失われることはない。生き延びて救われるという信仰の事柄は、現実的に何も食べずに2週間も過ごして衰弱しきっている者たちに、食べ物をしっかりと食べて肉体の力を回復するように進めるのです。信仰というものが、いわゆる精神世界の心の持ちようという領域の事柄ではなくて、この肉体を伴った現実世界の事柄としてあるのだということが示されるわけです。髪の毛一本も失われない。旧約聖書で列王記のこの言葉を読みましたけれども、実は旧約の中でサウル、ダビデ、ソロモンと、この王国になった最初の1代目、2代目、3代目の王様が、それぞれ場面、状況が違うんですけど、みんな同じことを、つまり髪の毛の一本も決して落ちることはないのだ、という表現を用いて、神様の守りを、保護を、言い表すのです。そして、実は、今、この使徒言行録を書いている、ルカが書いた福音書、ルカによる福音書の21章でも、主イエスも同じ表現を使っておられます。弟子たちに終末の予告をするんです。世の終わりが来る前に、あなた方は大きな苦しみを味わわなきゃいけないということを、イエス様は予告されました。しかし、その弟子たちに対して、弟子たちの命が神様が守ってくださるのだ、ということを伝えようとして、やはり、あなた方の髪の毛一本も決してなくならない、と 仰せになっています。パウロおよびルカはここでその表現を用いて、神様のご支配のもとにあって一人の命を失うことがないのだと、先に言ったその言葉通りになるのだということを再度もう一度告げるのでありました。そしてパウロが率先して食べ始めるわけです。一同の前でパンを取り、多分こう持ち上げて神に感謝の祈りを捧げ、そしてそのパンを裂いて食べ始めたというのです。パンを取り、感謝の祈りを捧げ、裂いて食べるというこの一連の行為と表現は、私たちはあの最後の晩餐の時のイエス様が、これは私の体です、このように記念して行いなさいと言われた時の、あの時のパンを取って祈り、ちぎって裂いて渡したという、あの場面とこうつながるわけです。初代教会がパン裂きと言われる今の私たちが言う聖餐式を守っていったのも、やはりこのパンを裂くというその行為をとても大事にして、それがイエス様の十字架での苦しみを表すものとして表現していました。ここのところでパロがその生産の最後の晩餐のことを意識しながらやっていたとは言えないと思います。どちらかというとユダヤ人のユダヤ教徒としての食事前の感謝の祈りを普通にしているとも言えるのです。しかしなんです、ルカにとってこの手紙を書き送っている教会の人たちは、嵐の中の船のように迫害の困難の中にいる人たちが多いんです。で、その人たちにとってパウロ先生がこうやってパンを裂いて与えて、そして自分も食べたということが、キリストの体をいただいていくという、あの聖餐の恵みに預かることによって元気をいただく、力をいただくことに重ねて考えるということは十分考えられることであります。私たちもそうであります。今日のこの場面をただ一つの場面として、船の中でパウロがただパンを裂いて食べましたという、それだけのこととして聞けばそれだけのことです。しかし教会という船に乗りながら、この世の荒波の中で懸命に信仰生活を歩もうとしながら、私たちはパン裂きを通して、キリストの体をいただくことを通して元気をいただく、力をいただくのだ。パウロがさあ食事をしなさい、パンを食べなさい言われていることの意味を、自分たちの信仰生活の中でそのように受け止めることも十分にあり得ることだと言ってよいと思います。改めて、生き延びるとは救われることであります。主イエスは言われました。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられていると。あなた方のことを神様はすべてご存知であり、その慈しみの眼差しの中にあなた方は置かれているのだと主はお教えになりました。その一本の髪の毛も決して失われないとは、この自分が救いの対象であるんだということであります。御使いは嵐の中パウロに言いました。この船に乗っているものは全員お前に与えられていると、お前の手に託されているのだ、そう言っています。パウロはそれが自分一人が 奇跡的に助かるというのではなく、この船に一緒に乗っているものすべてが神の救いの対象とされているのだと理解していると言ってよいと思います。一人として髪の毛の一本も失われることなく生き延び救われるのだ。それを身胸と信じ、今日のところでまだ嵐が収まっているわけではないのでありますが、二つのことをしたわけです。一つは逃亡者を出さない、二つ目はみんなでしっかり食べる。前回のところからある一つの出来事に対して二つの理由とか根拠がこうセットで出てきたと言いました。前回申し上げましたけれども、今日のところもパウロは救いということに関して、これが実行され実現されるために二つのこと、逃亡者を出さない、みんなでしっかり食べる、この具体的な二つのことを教え示すわけです。この船に同船しているものが一人の欠けることもなく救われるためでありました。ここで表されている神の御旨とは、今日最後に賛美歌を一つご一緒に見ていただきたく思います。賛美歌の493番をよろしければお開けいただければと思います。賛美歌の493番、今ちょっと歌うわけには申し上げ いきませんので、歌詞をご一緒にたどりたいと思います。折り返しリフレインのところから先に見てください。一人だにも滅ぶるは身胸ならじ助けよ。一人だにも、一人として滅ぶるは、滅びることは身胸ならじ、身胸ではない、助けよ、助けなさい。一節から見ましょう。罪の淵に陥りて沈みゆく人々に助け舟をこぎ寄せよ、雨の日も風の日も。二節、背き去りし子を忍び、世もいねぬ母のごと、父の神は待ちたもう、ただ悔いて帰れよと。三節、悩む者の涙よりなお深き嘆きをば、我が主イエスはなしたも、伝えずやこの身胸。四節、情け知らぬ罪人の心にも宿るなり、母の思は神の愛、ここにこそ救いあれ。一人だにも滅ぶるは身胸ならじ、助けよ。特に三節の悩む者の涙よりなお深き嘆きをば、我が主イエスはなしたも。私たちも苦しみ嘆きます、涙を流す、悲しみを味わいます。しかしさらになお深き嘆きをば、主イエスはなしたも、黄泉の淵にまで下る、その苦しみを味わいたもうた。そうやって私どもを許し救いたもう、その恩愛を伝えないではおれるだろうかというわけです。一人だにも滅ぶるは身胸ならじ、一匹の失われた羊を求め、探し求め、ついに見出して連れ帰る良き羊飼いなる主の御旨であります。これを語るパウロ自身がかつて滅び死んでしまう失われた羊の一匹であった、 その自分が見出され、担がれ、助け出され、許され、生かされている。一人として、髪の毛の一本も失われないように、主は十字架を追われた。死の苦しみを味わい尽くし、黄泉にまで下り、そしてついに死に勝利して蘇られた。十字架の贖いによる許しと、その常しえの命を与えて、神の祝福の中に生かそうという御旨。それをまだよく知らない同線の人々も、かつての自分と同じで、その救いの対象である。良き羊飼いなる主イエスの御旨、皆が一つとなって、逃亡者を生み出さず、脱落者を出さず、みんなで食べて元気になり、そして、あとは手放す。穀物、麦を海に投じたというんです。もちろんそれは船を軽くするためです。しかし、もうあと食べるものがなくなるわけで、その後は主が何とかしてくださる。神様が何とかしてくださると信じて委ねるということです。そうして救われよ。生き延びよ。決して滅びてはいけないんだと。生きよと、ここに呼びかけられていると聞くのであります。